皆さん、イースターおめでとうございます。今年もイースターを迎えました。イエス様が死から復活されたこのイースターの出来事は、キリスト教信仰にとってなくてはならない重要な出来事となっています。イエス様の復活は私たちにも関係のある出来事です。もしイエス様の復活がなかったならば、私たちが今こうして礼拝することができなかったのです。なぜなら、毎週教会に集まって礼拝するのはこの主イエスが復活された日であるからです。それほどイースターは私たちの信仰に関わる重要な出来事でした。イエス様が十字架で息を引き取られたのは金曜日の午後3時頃でした。金曜日の日没とともに、ユダヤ教で定められていた安息日が始まります。その少し前の時でした。イエス様が処刑されたのを見て、アリマタヤのヨセフという人がイエス様の体の下げ渡しをピラトに願い出ます。そして新しい岩に掘った墓にイエス様の体を納めようとしました。ただし、もう安息日が始まろうとしていたので、その前に遺体を墓に納める必要がありました。安息日は一切仕事をしてはいけないという戒めがあったからです。なので、最低限の措置をして、とりあえず遺体を墓に納めたという感じでした。本来ならば、丁寧に葬るために香料を塗って墓に納めるところですが、それをする余裕がありませんでした。こうして安息日を迎えて、誰も墓に近づけなくなりました。安息日が終わると、墓にやってきた人たちがいました。それは婦人たちでした。彼女たちはこれまでずっとカリラヤからイエス様についていて、イエス様が十字架につけられた時もイエス様のそばにいて見守っていました。またイエス様の遺体が納められている有様を見届けました。そして主の初めの日、日曜日の明け方、早く準備していた香料を持ってイエス様の墓に急ぎます。それはイエス様の遺体を丁寧に処置するためでした。香料を持ってイエス様のために、自分たちのできることをしてあげたい、イエス様をもう一度会いたい、そんな思いで訪ねてきたと思います。しかし、彼女たちはイエス様が復活するとは少しも思ってもいませんでした。あくまでもイエス様が死んで故遺体となっているっていう、そういう前提でそこに来たわけです。ところが、墓についてみると、石が墓の脇に転がしてあって、中にイエス様の遺体が見当たりませんでした。彼女たちは、遺体どうしたんだろうと塔に暮れていました。すると、そこに輝く衣を着た二人の人、おそらく天使だろうと思いますが、天使たちが現れて、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ、このように告げられます。そしてイエス様がまだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさいと言いました。今日の箇所の24章の7節をお読みします。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そうでした。イエス様はこれまで三度も ご自身が罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっているという、そのことを弟子たちに予告しておられたのです。彼らはそのことを聞いていました。でも誰も信じてはいませんでした。この婦人たちもそうです。しかし天使たちに以前イエス様がお話になったことを思い出しなさい。そう言われて八節にそこでイエス様の言葉を思い出したとあります。彼女たちは天使たちの言葉によって本当の意味でイエス様がご自分の死と復活を予告しておられたことを思い出したのです。でもこの時彼女たちはまだ復活のイエスには出会っていないのです。しかしお墓に来た時とは違った姿で帰っていたのです。そして石が墓の脇に転がしていて、中にあるはずだったイエスの遺体がなく、天使たちが告げられたこと、その一部始終をユダを除く11人の弟子たちや他の人みんなに知らせたのです。宗教改革者のルーターはこの知らせたという言葉を宣教したと訳しています。彼女たちはまだ復活のイエスに出会っていないのですが、イエスの復活を人に知らせる、宣教する人に変えられていたのです。出世紙に彼女たちの名前がわざわざ書いてあります。その中、マグダラのマリアはイエスと出会う前は7つの悪霊に取り憑かれていた女でした。彼女に誰も近づくことができませんでした。そういう彼女をイエス様は恐れることなく人として愛してくださったのです。その彼女が墓に現れた天使たちの言葉によってイエスの言葉を思い出し、今度はイエスのことを宣教する人に変えられたわけです。何があったでしょうか。おそらく天使たちが告げられた、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ、この言葉に何かを感じ取ったのではないかと思います。10節の後半から11節をお読みします。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話が戯言のように思われたので婦人たちを信じなかった。ここで使徒たちとありますが、使徒たちはイエス様の12弟子たちを指しています。彼らは婦人たちの言葉を聞いて戯言のように思われたというのです。つまりとても信じられなかった、バカバカしい話として聞こえたということです。人たちはイエス様に選ばれ、イエス様の最もお世話で従っていた人たちです。ところが最後の晩餐の時、イエス様と共にケセセマの園にいた時、そこでイエス様が対応されると逃げてしまいました。ずっとイエス様に従っていたのに最後に見捨てたわけです。イエス様は弟子たちに見捨てたまま十字架で死んでしまいました。そのことは彼らにとって大きな心の傷となっていたに違いないと思います。それなのにこの婦人たちはイエス様の遺体が墓になく、さらに天使たちがイエス様の復活を告げたというので、 虫が良すぎる戯言のようにしか聞こえなかったのだと思います。その中でも使徒ペトロはその最たるものだったのではないかと思います。彼は最後の晩餐の席でイエス様のためなら、主よご一緒になら牢に入れても牢に入っても死んでもよいと覚悟しております。このように言いました。しかしその数時間後に三度もイエス様を知らないと否認しました。彼は自分の弱さ、また罪深さのために泣くことしかできませんでした。そしてそのままイエス様は十字架につけられ死んでしまいました。ペトロは自分の不信仰につまずき、どん底に落ち込んでいたに違いはありません。そのペトロが婦人たちの知らせを聞いたとき、今日の最後の十二節で、しかしペテロは立ち上がって墓に走り、身をかがめて中を覗くと、雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰ったと聖書に書いてあります。ペテロは墓の中を見て、雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。空の墓を見てもまだ復活を信じることには至っていません。しかしこの後ペテロをはじめ弟子たちは復活の主に出会い、彼らの宣教によって初代教会が誕生するようになります。まさに人には本当の意味で主の復活を信じる時があると思います。今日の聖書箇所にはまだイエス様の復活の姿は現れません。代わりに天使たちの、あの方はここにはおられない、復活なさったのだというイエス様の復活の言葉だけが語られています。また以前イエス様がお話になったことを思い出しなさい、すなわち御言葉に目を向けるようにと命じています。私たちも復活のイエス様ご自身の姿を見ていません。しかし私たちの前には聖書の御言葉があります。私たちにとって復活信仰はその御言葉から始まります。そしてその御言葉を聞くことから復活信仰は始まるのです。ローマの信徒への手紙10章17節に、父に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですと書いてあります。まさにその通りだと思います。信仰は聖書の言葉を聞くことによって始まるのです。また教会は始まりから見える神の言葉として聖餐式を大事に守っています。聖餐は最後の晩餐の時、イエス様が弟子たちに命じられた聖なる儀式として、聖餐のたびに語られる言葉を心に留めて、その御言葉が確かであることを信じるようにと主は私たちに命じておられます。聖餐式の時にいつも、だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのですといつも言います。それは聖餐式を通してイエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださった救いの恵みに預かることだけではなく、主の復活の命、永遠の命も預かることであります。ですから聖餐式を守ることによって、それぞれ信仰の中に生きる決意を新たにしていくのです。 私たちに与えられたこの御言葉を持って今も生きておられるイエス様と共に復活の命の道を歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。